そのスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び、投資金融を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり経済メディアで寄稿したりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。で、今回はですね、テーマは会社を閉じた話というのをしていきたいと思います。
でなかなか聞ける機会ないですよね、会社を閉じた話を。
そうですよね、はい、会社閉じるってなんだっていう話なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこの番組どういうプロフィールの方が聞いていただいてるか分かんないんですけど、まあ、会社員での方からすると会社閉じるってすげえ大事じゃんっていう、まあ、それって会社倒産なの、はい、みたいなイメージをパッと聞くと持ちますよね、多分。
はい、そうですね
ですよね。ただまあその何百人とか何千人いる企業が倒産してとかって、いやそれめちゃくちゃ社会的な大事じゃんみたいなってなりますけど、いや全然、はい、今日はそういう話ではなくてですね、はい、僕が作った会社を僕が閉じたというそういう話でございますという
なるほど、
はいはい、なので全然深刻さはゼロなので、まあこういうことも なんですかね、まあ人の働き方によってはこういうことも経験しますよっていう話をしていきたいなと、はい、いうふうに思ってます。
楽しみですね、はい、お願いします。
はい、まあと言いつつ、しげさんもこれ経験者っていうか、閉じてはいないと思いますけど作ってはいますよね
そうです、まだ閉じてはないですね
まだっていうか、まあ、全然バリバリやってますよね、はい、そうそうそう、それこそこのそのスターが始まったの21年ですよねって話をさっき収録前にしてましたけど、しげ、はい、さんが会社作られたのもその辺ですよね。
そうですね、21年の1月なんで、ちょうど作った年にそのスターを始めましたね、
うんうん、そうですよね、はい。で、まあ、その前は個人事業主でやられてたってことですよね。実質
そう、違うの？そう、そうで、そう、ただ一応 GOB の取締役。
あ、そっかそっか。じゃあ、取締役報酬ももらってるし、そっかそっか。
そうですね。一方、まあ、確定申告とかな。そうですね。まあ、個人事業主金フリーで確定申告とかやったりしてましたね。
ああ、そうってことですよね。はい、はい、はい。理解ですが。で、それで言うと僕は、まあ、もともと2017年ぐらいから個人事業主、まあ、いわゆるフリーランスとして、まあ、それまで会社員だったんですけど、2017年ぐらいからフリーランスとして、まあ、お仕事をいただいて仕事してましたっていうふうになってましたと、まあ、いうのがあります。で、まあ、まあ、そのフリーランスの方も、この番組もしかしたら聞いてらっしゃるかもしれないですけど、まあ、あれですよね。いろんな、まあ、仕事を受けたりして、で、まあ、請求書を出してお金をもらって、まあ、とはいえ、そのもらったお金が別に自分の収入に全部なるわけではなく、それはあくまで売り上げであり、まあ、そこからいろんな経費を払って、はい、まあ、残った分が自分の、まあ、手取りというか、使えるお金になると。
はい。
はい。っていうのが、まあ、単純に言うとフリーランスの構造なわけですと。で、
はい、
あ、これなんか前、なんかのテーマの時に、なんかフリーランスとか、のこと調べたなって今急に話しながら思い出したんですけど、なんかウーバーとかああいうのの話をした時に確かそうだ、ちょっと調べたなとか今思いましたけど、なんか結構今まあ、日本でもそうですし、まあ、アメリカとかだともっとかもしれないですけど、まあ、個人事業主すごい増えてますよみたいな話が、はい、なんか確かその時に結構したなと思うんですけど、まあ、だから日本でも本当に今個人事業主で、それこそもしかしたらそのウーバーイーツの配達とかいろんなことも含めて、まあ、いろんな仕事をしてますっていう個人事業主の方も、まあ、結構増えてるのかもなと。
そうですね。
はい。はい。っていうのは結構あると思いますと。で、まあ私もそんな感じで3年ぐらい個人事業主をしてたんですけど、まあちょっと法人化をしなきゃいけないということがありました。まあ、
いわゆる法人なりってやつですよね。はい。
あ、そうですね。はい。なんか調べていただくと、法人なりっていう言葉結構出てきて、なんか結構調べて出てくる話だと、例えば個人事業主をしてますと。で、売上が結構金額が大きくなってきましたと。で、そうなってった時に、個人事業主のまま生き続けるよりも、まあ、法人にした方が税制面とか、まあ、いろんな意味で得みたいなところが、なんか1000万とか忘れましたけど、まあ、業種によって違うんでしょうけど、はい、なんかそれなりのラインがあって、まあ、そこを超えてくると、まあ、法人化を税理士から勧められたりするみたいな話なんていうのが多分あると思うんですけど、私の場合は正直に言うとですね、別に何も隠すことないんで言うと、そんな別に売り上げ多くなかったし、全然多くなかった。そんな1000万なんか全然いかないんですよ。もう本当、なんかもう数百万も別に500万もいってないんじゃねえぐらいのレベルなんだったんですけど、ただこれ、 当時のその主要な取引先にその時からなる新しく取引を始める会社さんが、
はい、
あのうちは法人としか取引できないんですよねっていう話をされてですね、はい、えみたいなことがありまして、でその会社とでも取引しないとその当時の僕の売り上げの結構大きな部分を占めるところになりそうだったので、はい、しょうがねえな取引先仕事受けられないと困っちゃうから法人化しようと思ったのがその5年前ぐらいですね。2020年ぐらいの時に、まあ、そんなことがありましたと。
ということはあれですかね。
はい。
なるほど。その個人事業主時代は、
はい。
なんか屋号ですね。まあ、いわゆる株式会社じゃなくても、個人事業主によって、個人の名前ではなくて、
あ、そうですね。
屋号を作れるじゃないですか。
つけられますね。
その時ってどうされてたんですか、はい。
ああ、一応、屋号ってなんか適当なものをつけてたんですけど。
はい。
まあでも、めっちゃ適当で、なんかあれ、まあ、しげさんはご存知だと思いますけど、あれ、屋号ってあってもなくてもあんまり意味、あんま本質的な関係ないじゃないですか。だって、
まあないっすね、
個人に最終的には、そうそう、その、収入とか支出って個人に紐づいて、確定申告とかしなきゃいけないから、はい、あれ意味あんのかなっていう感じだったんですけど、まあ一応なんか謎の屋号はあったんですけど、ほぼ使わずに、まあ普通にあの、私個人として、その、取引先と仕事してたんですけど、まあでもそこの会社さんはいや法人じゃないとダメだって言うんで、あ、わかりましたっつって、でそこからしょうがないんで一生懸命調べた結果、あの会社がで、まあなんか2020年だから当時で言うと、今もそうですけど、まあ何個か会社っていうか、商業法人って作れるやつがありますよね、何パターンか。
はい、まあ合同会社とか株式会社とかですかね。
は
い、
あ、そうですね。
一般社の法人
とか。今は、はい。そうですよね。まあ今はもうだいぶ限られてると思いますけど、はい、まあ多分多くの方にとって選択肢に入るのっておそらく合同会社か株式会社のほぼ二択だと思います。
そうですね。はい。
いう、はい。とこですね。で、ちなみにしげさんの今のファインディールズは株式会社。
株式会社ですね。はい。
ですよね。はい。で、これ、まあ聞いてる方も参考になるかわかんないんで一応言っとくと、合同会社と株式会社何が違うかっていうと、何が違いますかとかいきなり無茶ぶり、ま
あ、いろんな視点があるんですけど、まあ、一番大きいのは合同会社は安いですね、設立するのに。
そうですね、設立コスト安いですね。
安いので、まあはい、フリーランス個人事業主の方がとりあえず法人なり株式会社法人を作るっていうケースには、まあ、合同会社を使ってる人が結構多い印象はありますけどね。
はいはいはい、ですね。で、まあ、費用面以外ってどんな違いありますか？
ああ、そうですね。まあ、株式会社っていうのは株式会社なんで株主がまあ存在をするっていう中で、はいはい、まあ、いわゆるガバナンスとかがしっかり効いてるケースが多いんですけど、うん、これちょっと表現がややこしいんですけど、うん、いわゆる合同会社の場合の出資者っていうのは、
うん、
社員っていうんですよね。
うん、ですね。
で、これは従業員という意味じゃなくて、出資者という意味で社員。はいはい、だから株主、はい、株式会社は株主
です、ね。
合同会社は社員っていうふうに、まあ言いますと、
うん。
で、株式会社の場合の議決権っていうのは、当然その持ってる株数で決まってくるんですけど、うん、合同会社の場合は、その辺が、もうちょっと柔軟なんですよね。やり方をもう少しいろんなパターンでできたりするとか、はいはい、
うんうん、
あとは、まあ、多分実務的にこれ一番大きいのが、株式会社っていうのは、うん、まあ、いわゆる社長っていうのは代表取締役っていう名前を使えるんですけど、
うんうん、
合同会社の場合は、まあ、代表社員っていう言い方をしますので、
うん、あ、そうですね。
はい。なんでね、合同会社の人を名刺見ると多分代取じゃなくて代表社員になったりしてて、
そうですよね。
なんで出資者の中でのそういう代表だっていう、まあ、社員って言うんですか、社員ね、これ本当に従業員と勘違いするんですけど、そうじゃなくて、出資者って意味の社員の代表っていうところ。で、そこの、まあなんか構成とかは結構柔軟性はあるんですけど、どっちかっていうと皆さん、まあガバナンス株式会社すごいしっかりしてるんで、なんかめんどくさいんですよ、逆に。で、例えば PWC とか、Amazon とか、DMM っていうのも実は日本法人、まあ、日本法人というか、まあ、会社は、合同会社を使ったりしたりしてると。
うんうん、
まあ、そういった違いがありますね。
うん、うん。 そうですよね。今なんか僕パッと調べたけど、はい、なんか Google 日本法人とか Apple 日本法人は合同会社だって書いてあった。
ああ、外資系のね 100% 子会社っていうのは結構やっぱり管理コストとか、うん、そのもろもろ含めて合同会社を使ってるケースは結構多い印象ですね、
うんうん、そうですよね。だから結構これ面白いなと思ってて、そのまあ僕はじゃあ結局どっちにしたんですかっていうと、さっきしげさんが言った最初の一つ目の理由で、あの設立コストが安いからっていう理由で、あのとりあえず取引先から法人じゃないと困るって言われたから、じゃあっつって合同会社にしましたと。まあちなみにいくらかっていうと、株式会社は設立するのにだいたい15万ぐらいかかるのかな。なんか今、
まあ20万ぐらいかかりますかね、なんだかんだで。
そうですね、はい。一応 GPT に聞いたら、まあ登録免許税が15万。ここが一番大きいと。
そうですね、
はい。で、残りちょろちょろ払うっていうのがあって、で、一方、合同会社の場合は登録免許税が6万円だから半分以下なので、
それが一番でかいですね、
まあ、はい。はい。全体で半分以下だよね。
まあ10万いかないぐらいで作るんじゃないですかね。
そうですね。はい。まあだから、私みたいな、場合は多くの場合合同会社を選ぶっていうのがあるんですけど、まあと、まあ、ちょっと面白いのはその Google とか Apple の日本法人みたいなめちゃくちゃでかい会社も、まあ、合同会社だったりするから、なんか結構面白かったりするんですけど、
そう
ですね、ただあのこれさっきガバナンスの点しげさんおっしゃってましたけど、他にも合同会社のままだとできないことがあって、それがあの株式をいろんな人に分けるってことはできないですよね。
あ、
当たり前だけど株がないから。
そうですね、そうですね、
うん、はい。
だから譲渡ができないっていうことですかね。
あ、そうですよね。あ、てかその会社の、なんていうんですかね、持ち分っていうのを、その株っていう手段によって、いろんな人に区切ってくってことはできない。
あ、そうですね、そうですね、そうですね。あ、そうですね。
はいはい。その、なんとか社員みたいなのは増やしたりはできるけど、
そうですね。
はい。のがありますと。いや、だから、前回トリリオンゲームの時に話したように、株と引き換えに出資をしてもらうみたいなスタートアップ的なやり方で、資金調達するっていうのは合同会社だと、まあ、基本できないよねっていう話ですね。
そうですね。そうですね。うん、だから 100% 子会社とかがやっぱ使うケースがまあほとんどでしょうね。あとは一人会社みたいな。
そうですよね。
で、一応社員を複数っていうケースもできなくはない、はい、ないと思うんですけど、出資、初期の出資として、出資者として、
うんうん
うん、ただあんまり見ないし、そういう使い方はするなら株式会社を使うっていう感じですよね。
うん、そうですよね。はい。ちなみになんか今あの手元で AI さんに調べてもらったところによると、
はい、
なんかまあ大きい、今でいうメガベンチャーみたいなところも、まあ、なんか合同会社みたいなので最初はとりあえず作った、あ、とりあえず企業当時は作ったんだけど、なんか途中からなんか株式会社にしたみたいな場合もなんかたまにあるみたいな話をなんか言ってて、まあ本当かわかんないけど、でもなんか一応できるんですよね。別に合同会社で始めたなんとかって会社を、
あの、あ、できます。手続きによって、ね、最初一旦安く合同会社でやって軌道に乗ってきたら株式会社に変えるっていうのはできますね。
うんうん、まあだからそれこそ資金調達とかしたかったら、まあそういう手はあるよっていう。はい。まあ、
っていうのが。私が、そうですね、銀行時代働いてた流れで言うと、
うん、
ストラクチャードファイナンスっていう分野に私いたんですけど、まあ、いわゆる SPC と言われる、うん、まあ、ペーパーカンパニーみたいな感じで、とりあえず箱を作るみたいなのを結構やるんですけど、はいはい、その時は合同会社めちゃめちゃ使ってましたね。でそれはあの株式会社よりも、株式会社でその取締役を選任するとか、そういうガバナンスが結構めんどくさいんですよ。でも合同会社の場合、合同社員、代表社員だけでいいんで、
まあ、
そういう管理面で実は結構シンプルだっていうメリットがあるんですよね。
うん。いや、本当おっしゃる通りですね。だから、一人で株式会社作っても株主総会とかはちゃんとやんなきゃいけませんとかは。
そうですね。
ありますし、だから、しげさんの会社も、毎年1回とか多分株主総会をやってるんですよね。
まあ、僕、株主一応事務以外にもいたりするんで、それも含めて、
そうですよね。
あの、株主総会
で。ってことですよね。
やったりしてますね。はい。
はい。まあ、っていう感じが株主、株式会社だったりするんですけど、まあ、ちょっと話を戻すと、まあ、私の場合は、あの、お手軽コストで、自分一人で、本当取引先に会社にしてもらえないと困るって言われたから、
はい、
合同会社にしましたっていうのが、まあ、その5年前ぐらいの話ですと。
はい。
はい。で、これ合同会社とかも作るときに、 まあなんかよくわかんないから税理士に頼もうっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ただもう僕のやった5年前とかだと結構ウェブサービス、会計ソフトの会社の出してるサービスとかでなんかポチポチやると大体会社作るのに必要な書類はもう作れますっていうサービスが普通にいっぱい出てましたと。だから当時からもうフリーとかマネーフォワードとかの会社設立、ね、はい、あったので、なんかもうあれに沿ってポチポチやってたらなんか大体終わってましたね。定款とかもなんか作ってくれたしっていう。
そうですね。実は私の反省で言うと、私はフリーマネーフォワード使ってたんですけど、まあ、それ使わずに、はい、まあ、ちょっと弁護士にですね、依頼をして法人作ったっていうのがあるんですけど、まあ、それはそれで良かったんですけど、今やるなら、100% フリーやマネフォっていったものを使いますね。
はいはい。
で、なんでかっていうと、設立した後に、
うん、
社会保険の届出とか、なんかいろんなその縦割りの行政の届出がめちゃめちゃ多いんですよね。
あ、多いですね。はい。
で、あれを、フリーとかマネホだともう登録してるのをコピペしてくれて勝手にその専用のフォームのシートに落とし込んで印刷したら終わりなんですけど、
はいはい、確かに
私の場合それ全部手書きでしたからめっちゃしんどかったですね、はいはい、
そうですよね。
どこに持っていくかも全部示してくれるんですね、マネホとかフリーだと
示してくれますよね。そう、私もうっすらの記憶ですけど、例えば自分の住んでるのが東京都何々区とかだったら、その何々区のあんたの住所だったらここに送ればいいとか、もうなんならその宛先まで書いてあるみたいな感じです。
そうです、
はい、
でそれをマネフォやフリーじゃないと自力でやるとそもそも漏れがあっても気づかないし、
あ、そうですよね、
分かんないんですよ。でそれめっちゃ苦労して、うん、で僕途中から気づいて、あ、今からマネフォでやろうと思ったら、
はい、
最後までマネフォで登記終えられないとそっちに行けないんですよ、うん、仕組みとして、
はいはいはい、
フリーも両方とも、はいはい、で私さっきもう登記ちゃってたんでそれ使えなかったんですよ。めっちゃしんどかったです、はいはい
はい。なるほど。じゃあちょっと、これを聞いた方で、なんか、とりあえず会社が必要なんだよね、という方は、まあ、フリーとかマネフォワードとか、まあ、弥生とか、いろんな会社で、今、会社設立サービス。でも、あれ、何がいいって、結局あれってその後の会計サービスへの動線だから、その設立サービスはほぼ無料なんですよね、あれね。
まあ、本当にそういうことですよね。
はい。だからそこで、フリーとかで、例えば、ポチポチやって、やった人はそのまま、じゃあフリーで最初の1ヶ月とか1年間とか無料にするから、このままそこで会計記録しようねって言われたら、まあ、よっぽどなんか嫌だなっていう人以外はそれ使いますもんね。
まあスイッチ、いわゆるスイッチングコストが高いですから。
ですよね。
他社に移る必要ない、はい、となると最初無料でも、まあ、いわゆるライフタイムバリューですよね。
そうですね。
まあ顧客障害価値が極めて高いんで、
うんうん、
まあマネホやフリーはなるべくうちで、うん、作ってくれという、そういう流れになる感じですね、う
ん、ですよね。はい。まあなんですけど、僕は確かねマネーフォワード使ったんですけど、会計ソフトはちょっと知り合いの方がですね、弥生で働いてるということもありまして、弥生を使っておりました。ずっと
弥生どうでした？まあ普通に使えた感じでした。
あ、もう全然全然、弥生会計オンラインの法人向けのやつで、何も問題なく
数年間
使ってました。はいはい、っていう感じで、まあそうですね、だ設立はマネフォーかなんかの会社設立サービスを使って、まあ、その後はその知り合いのあれもあるので、はい、弥生会計オンラインとかで、まあ、その後いろいろやってたんですけ ど、まあでなんか今弥生とか話出たんで、実際じゃあ会社作ってからその運営するのどうだったのみたいな話をちょっとしてきたいんですけど、
はい、
まあ結構なんかやっぱり最初は、まあ取引先から言われたから作ればいいんでしょって、合同会社、まあそんな難しくないし、さっき言ったそのマネフォーとかに沿ってポチポチやるだけで作るまでは簡単だったんですけど、
はい。
やり始めると結構めんどくさいなっていうことに気づいたんですよね。
そうですか。はい。
はい。あ、いや、何がめんどくさいかっていうと、一番大きいのは個人事業主との違いで言うと、個人事業主は最初冒頭に言いましたけど、例えばじゃあ、すごくざっくり言うと、じゃあ売上が1年間300万ありました、経費が100万円かかりました、したら残りの200万円からまあ所得税とか払ったものの残りをまあ個人の所得じゃねえや収入というか、まあ使えるお金になるじゃないですか、
はい、
まあだからそれがまあ自分のお金になるっていうのでいいから、変な話あんまりそのお金に対する年間計画っていらないなって いらなかったんだなってことを気づいたんですね。
はい。
本当に売り上げを立てる経費をちゃんとカウントするで確定申告大変だけどやるっていうのをやればよかった、はい、でみんな大体毎年3月15日前後っていうか、まあ、15日の前になると、
ですね、
はい、そうですよね、確定申告のあれ辛いよ、1年間貯めたの辛いよって、まあ、僕も個人事業の次第やって3月いつも辛い目に遭ってたんですけど、
はい、
でもあれなんて考えてみれば別に出たものを処理してるだけだよなって思ったんですね、
はいはい、
でも会社作っちゃうとその会社から個人にお金、個人っていうかまあ代表社員、私の一人会社の場合で言うと、まあだからそこの構成員の人にお金を出す方法が基本的には報酬という形しかないじゃないですか。ああ、
確かにそうですね。会社の売上と個人の報酬別ですからね、代表といえど。
そう。だそこが個人事業主との最大の違いだなって僕個人的に感じて。で、さっきも言った通り、僕結構、そのなんか、大口の取引先1個とか2個と安定的に仕事してるっていうわけじゃなくて、まあ、結構なんか取引先も増えたり減ったりもういいですとか言われたりとかいろいろあったりして、
はい、
結構稼働量とかも月によっても波がすごいあったりしたんですね。で、
はい、
こういうタイプの人って結局じゃあ年間の売上いくらで、で、人件費以外のコストがどれぐらいでとかっていう見込みを立てないと、そっから役員報酬が計算できないんですよね、
はい、確かに。
これすごい始めてから気づいて、だから例えばですけど、まあ、じゃあ自分が何ですかね、月生計立てていくにはまあ役員報酬として例えばじゃあ20万ぐらいは欲しいなってなったとして、はい、でもその20万、まあ、ちょっと税金とか一旦置いておくとして、20万かけ12で年間240万を自分に払えるようにするためには、じゃあ売り上げは、なんすか、じゃあ、400万ぐらいは必要だとか、でもまあコスト100万とか、うんぬんかんぬんとか、なんとか、ある程度見込みを立てないと、そもそものその役員報酬っていうのが決められない問題というのが、はい、あるっていうことに、初めてから気づきましたと。で、これもまあ、しげさんはご存知だと思うんですけど、まあ、あんま知らない方に言っとくと、役員報酬っていうのは一応固定で毎月、例えば、まあ、20万とか決めたやつって、そう簡単に上げたり下げたりできないんですよね、あれね。
そうですね。株主総会で決める必要がありますからね、役員報酬自体を。
はい。で、さ、なんでかっていうと、要するにそこが簡単に上げ下げできると税金の額が操作できるっていうことに、
確かに確かに、はい、
なってしまうというのが、まあ、僕の理解では役員報酬が簡単に変更できない一番大きな理由、一番って言っていいのか知らないね、まあ、専門家の人はいろいろあるんでしょうけど、まあ、ざっくり調べたところそうだと、はい、だから、じゃあとりあえず役員報酬を最初低くしといて、あ、思ったより今年は調子いいから売り上げがたくさん出せそうだから代表社員である自分に役員報酬を増やそうとか思って、なんかその途中から役員報酬を増やしますとか勝手にはできない。なんでかというと増やすと、はい、じゃあそれだけ、その法人税の額とかが全部変わってきちゃうんで、
そうですね。
なんかそこを恣意的にはできないよっていうふうに法律で、というか、まあ、税務運用上も決まってますと。
社会保険料変わりますからね。
あるがゆえに、はい。はい、それって、本当だから僕みたいな売り上げがよくわからないっていう、よくわからないっていうか、その、お客さんがどれぐらい仕事くれるか、頻度もわかんないっていうのと、めちゃくちゃ相性が悪いことに気がついて。
確かに。確かに。
でも、かといってじゃあ役員報酬ゼロに、とかにしちゃうと、その、立った売り上げから自分の生計費をもらうことができないということになり、それも困るわけですよね。
はい。
はい。っていうのがやっぱりなんか会社作ってみて役員報酬マジめんどくさいなっていうことに気がつきましたと。
で、確かにそれありますね。
はい、それに関連して言うと、まあ、これ会社員で給料もらってる方もその給料明細を見ると、いわゆる年金とか健康保険とかが、まあ、その収入の額によっては変わりますけど、まあ、一定の割合引かれてるだと思うんですけど、それも結局、まあ、会社員はあれいわゆる天引きとか言われたりしますけど、まあ、控除っていうか引いた上で会社が 従業員に支給してくれますけど、その私みたいに一人会社をやってて、かつそんなお金かかるから税理士なんか使えないっていう人は、だって税理士代も年間数十万とかかかるのに、そもそも売上が300万とか400万しかないのに、そんな税理士代なんか払えないから、もう全部自分で会計ソフト使って一人やるんですけど、そうなってくるとその社会保険料を払うとかも全部自分でやんなきゃいけないから、毎月家に封筒が届くんですよね。あ、その家を会社の登記場所にしてるから、でそこに何とか年金をいついつまでに銀行のこの口座に振り込んでくださいとか毎月来て、でそれ忘れると電話とかかかってくるんですよね。早く払ってくださいとか、
はい、
あります。
いや本当に忘れてただけなんですけど、はい、
そう。でもあれってマジめんどくさくて、なんか何の意味もないじゃないですか。あれもちろん、はいはい、なんだっけ、口座引き落としにできるよとかいうのはそうなんですけども、引き落としとかの手続きも別に簡単じゃないし、めんどくさいから、あんまりなんかもうそこもやる気が起きなくて、だったらもういいやと思って、こう毎月来たやつをこう払うんですけど、まあそれめんどいし、で、払うこともめんどくさいんだけど、じゃあその、来た通知が来たっていうのを会計ソフトに入れなきゃいけないんですよね。
ああ、そうですね。そうですね。
何月何日社会保険料の、はい、これが発生したから、じゃあその1万いくら発生しました。ね、はい、はい。で、それを、なんですかね、単に記録するだけじゃなくて、だから会社、だから複式簿記で記録しなきゃいけないから、その貸し方と借り方に、社会保険料と、あと、その、役員報酬からの預かり金みたいなので半分引いて払うみたいな構造になってるじゃないですか。
あります、あります。あれめんどくさいですね。わ、はいはい、かります。はい。
マジめんどくさいですよね。だから、よくなんか僕も、その、会社始めるまでは、なんか、ツイッターとかで流れてくる、会社員は、何、結構天引きされてるみたいなのに対して、今度は経営者が、いや、その引かれてる分の、何、会社側の負担の分も会社は払ってるんですよ、みたいな、こう、なんか、議論とか、あったりするのは横目で見てたんですけど、いや、自分が、その、会社の経営する立場になると、それを今度、記帳してとか、払ってとか、そういうのも一人でマジ出てくるから、ほんと全部めんどくさいっていうのが、もう、それ毎月やるのはマジしんどかったなっていうのが、はい、僕の感想ですね。
ああ、僕も知り合いですけど、はい、まあ、知り合いから聞いた話ですが、厳密には。やっぱ独立してフリーになって、自分の会社作ったけど、もうその事務作業があまりに多すぎて、別に自分はこんなことやりたくて、起業したんじゃないみたいな感じで、会社に戻った人いましたけどね。
はいはい。
こんな大変と思わなかったみたいな。
はい。いや、ほんと大変なんですよね。で、まあ、それが毎月のようにありますと。だから、そういう事務をやりつつ、でも、その仕事、まあ、私の場合で言うと、その、取引先から仕事もらってするっていうのは別に変わらずにやってるんで、まあ、それもやんなきゃいけないのは、それは、まあ、それはいいんですけど、で、やってった上で、今度は、それが1年間経つと、今度は決算というのがやってくるわけじゃないですか。
ありますね、はい。
で、まあ、しげさんももちろん会社持ってらっしゃるからご経験何回も終わりだと思うんですけど、いや、決算って結構めんどくさいなっていうのがあって、だそれこそその個人事業主時代の確定申告と比べても断然めんどくさいなと思ってて、
はい。
やっぱそのさっき言った通りお金の出と入りだけを記録して、はい、いくらでしたってやるわけじゃなくて、なんかそのなんですかね、こう、さっき言った社会保険料とかなんとかとか、なんか結構発生してるものとかを全部こう、記帳してた結果で、漏れとかあるとなんか食い違ったりするから、それもなんかすごいチェックして一生懸命、あ、やべえ、ここ漏れてたとか、直したりして、もう何やってんだろうみたいな感じで、こう会計ソフトと、もうその決算申告の前とかなんかもう一日中会計ソフトもやって、なんかこう、手元にある書類とか見て、あ、これが漏れてたとか言ってこうやって、はい。で、もうそれ一生懸命やって、申告しただけでは終わらずに、あ、終わらずにというかあれか。だから、その、個人事業主の確定申告はもう、全員日本国民っていうか日本中誰であっても1月1日から12月31日の分を3月15日に申告してくださいね、はい、までに申告してくださいねって決まってますけど、会社の場合はその何月期っていうのにで決まるじゃないですか。
はい。
だから私の会社は3月に作ったから、2月決算なんですよね。 だから、はい、毎年2月28日とか29日が決算期の締め日になっ、あ、決算期の締めというか、そこが、その年の締めになってて、
年度末ですね。はい。
年度末ですね。で、それの、申告とか、申告した後の納税とかっていうのをその2ヶ月後だから4月末日前に、ね、やんなきゃいけないっていうのがあるわけですけど、だけどその2ヶ月も結構まあしんどいしなみたいな、なんかこうさっき言ったようなことをやってっていうのが、これがやっぱ結構しんどいなっていうのがありましたね。
しかも確か私の記憶だと、まさきさんあれですもんね、税理士つけずに直自分で全部やられたんですよ、確か。
ああ、全部もちろんやってましたよ。そんなさっきも言いましたけど、お金ないから。
いや、それ、いや、できないです。僕は、一応税理士ね、つけてはいるんで、はいはい、まあ、年度末の決算だけで、月中はつけてないんで、まあ、基地は全部自分でやって、はいはい、最後のチェックのとこだけは、税理士先生にご依頼してますけど、
はいはい。は
い
はい、
いやー、それを全部自力でやるのは相当しんどいですね。
そう。で、しんどいのと、あと、これなんか人によっては、まあそうは言っても会計ソフトがやってくれるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、はい、これも、その会社とかソフトによって結構バラバラで、僕もめちゃくちゃ調べたんですけど、なんかどうやったらその確定申告を、いや、なるべく手間なくコストを抑えてできるかってめっちゃ調べたんですね。で、
はい、
何が分かったかっていうと、その僕が使ってた弥生会計オンラインは、それ単体だと、その税の申告はできないんですよね。会計の記録はできるんだけど。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんかね、なんか別の弥生のなんとかっていうソフトだから、もうちょっとグレードが上のやつだったらなんかできたのかもしれないんですけど、はい、なんか僕が一番使ってた、その、めっちゃ安い一人法人とかがやるようなプランのやつは少なくともそういうのがないと。で、どうすんのかっていうのを一生懸命調べた結果、全然別の会社が作ってる、全力法人税っていう、オンラインの、
はい。
はい。オンラインのウェブサービスで、その要するに、法人税の申告が、はい。できる、一人でできるというオンラインサービスを発見して、
はい。
で、これが、初年度2万円、次の年度からは、1年間1万円とかそういう感じなんですけど、
まあ、
だから別に、はい。いや、でも僕の売り上げからしたら結構高いんですけどね。
ああ、なるほど。いや、普通に全社のやつするとね、20万ぐらいかかりますから。
あ、そうそうそう。でも別に全部自分でやるんですよ。だから、はい、その、年度末が過ぎたら、そのソフトを契約して、で、そこに、弥生会計のオンラインのデータをまず一回全部ローカルに CSV で吐き出して、
はいはい、
で、その CSV をそこにアップロードして流し込んで、で、そこの全力法人税っていうソフト上でこういろんなことを入れていって、で、最終的に申告データがなんとか完成するみたいなのをやるっていうのがありましたと。だからそれも、なんていうんですかね、その今時全部なんかデジタルでできるんでしょとか、なんか思われがちだけど、いや、はい、そんなことはなくて、
そうですね、
そう、全然そんなことないですよっていうのが、僕もこれやってみて初めて知りましたっていう話で、はい、さっきしげさんも言いましたけど、そのまあ結構その税理士に任せてますとかだったら、もしかしたらこの辺はやんなくてもいいのかもしれない、まあその分お金を払うんですけど、はい、でも僕はそんな会社にお金がないから一人でやってましたと、はい、でそれで今言いながらもう一個思い出したのは、e-tax とか el-tax ってわかります？
ありましたね。ありますね。
はい。ありますよね。なんかこれ、初めて聞く方のために説明すると、その、e-tax は国税ですね。はい、まあ、法人税とか、そういうやつを、なんですかね、その法人とか個人に、国側が連絡してきたり、まあ、そこを経由して、提出できたり、みたいなソフト。なり、まあ、ウェブですと。で、ELTAX は、法人住民税とか、まあ、いわゆるその自治体ですね。自治体側のお金のとか税金に関するものを、まあ、通知してきたり、申告したりっていうのができるっていうソフトなんですけど、はい、これ、両方使わなきゃいけないんですよね。マジでこれがめんどくさい。いや、僕のやってた理解ではそうで、なんでかっていうと、その、最後に、決算して、じゃあ利益が出たら、その分から、法人税とかを払うんだけど、はい、法人住民税も払う必要あるじゃないですか。
はいはい。
とかってなってくると、 なんかね、僕、まあわかんない。もしかしたらもっとうまくやる方法あったのかもしれないですけど、僕がいろいろ調べた範囲だと、その EL タックスの方も使わないといけないから、結局やんなきゃいけないんですけど、でももう一個問題があって、
はい、
僕、ずっと、パソコン Mac ユーザーだったんですよ。だから、はい、Mac でいつも仕事ずっとしてたのに、その、e-tax とか el-tax ってお国のソフトだから Windows しかないんですよね。
そうっすよね。わかりますよ。はい。
いや、ほんとだから、で、一人でやろうとすると、だから、基調とかは、その弥生会計オンラインとか別にクラウドサービスだからブラウザでできるのに、
はい、
最後のその税金の申告とかは、Windows がないとできないっていうことが分かり、
インストールするんですよね。確か e-tax とかを確か。
あ、そうです。とか EL タックスっていうのを、はい、インストールしなくちゃいけないんですね。
この時代にですよね、はい、ブラウザじゃなくてっていう、はい、
そう、まあお国が作ってるからなんですけど、はい、でまずこのソフトがなんか出来がいまいちだと重いんですよね本当になんかであ
れそうっす、いやだから
めちゃくちゃ UX 悪いし
いや国が作ってるんですけど結局国も外注じゃないですか基本的には。
あ、そうですそうです。
で民間が作ってるはずじゃないですか本来は。
はいはい。
で僕もですけど確定申告個人でやっ、一応法人持ってるんですけど個人で得る収入もあるんで、はいはい、私確定申告もしてるんですよね。
はいはいはい。
で確定申告はフリーを使ってるんですけど、
うんうん、
もう 100% フリーの方が使いやすいですもんね。もうびっくりしましたもん、e-tax との違いを。
やばいですよね。
で、なんか、マイナンバーカード使って、最後の、なんか申請のやつも、めっちゃ楽で、
はいはい、あ、ですよね。
これで、こっちでええやんみたいな、マジで。もう国、これを標準でええやんと、本当思いましたもん。
本当全部、真の意味で、民間にそこを全部、任せればいいものを、でもなんかそこは自分たちで謎のベンダーに出して謎のソフトを作った結果死ぬほど使いにくいっていうのがありますと。まあでもそれでも、ただ僕は思ったのは、まあでも印刷してやるよりはまあいいかなって、
まあ、一応、
比較論法で言えば思いましたと。いうのがあるので、まあ一応それしょうがない。でも、僕、しょうがないから Windows 買ったんですよね。そのために。
それこそ本末転倒じゃないですか。紙でいいと思うんですけど、買ったんですか？はい。
いや、でも、一応ね、別の目的があって、なんか、Windows の、ゲーミング PC でゲームしたかったから。
一時そういえばなんか買ってましたよね。Mac mini と Windows 買ってましたもんね、そういえば。
ああ、だから今、僕ん家にまあそのゲーミング PC 普通にありますけど、まあまあ、はい、だから一応、でも、ちゃんとちゃんとそれは、会社のお金で、確定申告が必要なので買いました。
ま
あ、
そうですね。
はいはい。ただし、はい。スペックが高い方が、作業がしやすいんで、まあ結果的にゲームもできましたけど、
はい、結果なんですよね。まあ、首都10はどちらで、主はもう会社のためですもんね。
はい、もう会社のために買ったんですけど、
10はゲームですから、ね、まあ、
それは、はい、そうそう、それを言っといて。でもね、本当にでも、そういうのがないとやっぱりできないっていうのもありましたし、あとそれでもう一個さらに思い出したのは、なんだっけ、その、オンラインで申告するためには、登録をしないといけないんですよね。なんだっけ、
そんなあるんですか？
国のシステムのやつに登録しなくちゃいけなくて、あ、そうそうそう、電子証明書だ。
なんかありましたね。
要するに、はいはい、その法人が、オンラインとかで、その e-tax とかで申告するためには、電子証明書っていうのを取得して、それをね、法務局に行って、なんかこう、物理的に行っていろんな手続きして、で、なんか CDR に、今時 CDR ですよ。CDR になんかその法人の情報を焼き込んだやつを提出すると、
はい、
なんか、電子証明書っていうファイルが、送られてくるんだっけな、 USB メモリに書いてくれるんだか忘れましたけど、なんかそう渡されて、それをパソコンの中にファイルを置いて、それを読み込んで申告するとかいうのがあって、
いつの時代なんですか、マジ CD や、うち無理ですよ、そしたら CD はないですもん、
CD、 そう CD で焼くとか謎のプロセスがあって、それをやった上で、そのようやく得られた電子証明書でもね、それもね2年間有効なやつ取得するのに9000円とかかかるんですけど、もうそこタダにしてくれよって話なんですけど、
はい、
まあそれを物理的に言ってようやくそれで申告できるみたいな、なんかね、そういうのをやった上で、
はい、
その確定申告とかできるっていうのがあって、もうなんか今話してて思い出してきましたけど、なんかそのデジタル行政とかって遠いなっていう。だってこれすべて、
はい、
なんですかね、事業推進に関して何一つプラスを生んでないじゃないですか。
生んでないです。もう何も生んでないです。
すべて事務コストじゃないですか。
いや、だからちょっとやっぱ、あれか、国も自前にせざるを得ないっていうか、まあ、本来フリーとか、まあ、あの、確定申告はフリーがなんかだいぶね、もう国の認められてるんですけど、
あ、そうですよね。ああ、はい。
お墨付きになってますけど。
うん、
うん。ね、自らもやっぱ、なんて、そういうリスク、民間リスクみたいなの含めて、結局そのベンダーに外注するといえど、うん、作る必要があるっていうことなんですかね、うん、よくわかんないですけど。
なんなんですかね。
完全に民間とか無理だってことですね、まあ、おそらく。だら作ってるのは民間なんですけど、一応表向きは国の仕様だっていうのを作る必要があるんですね、そういう。
でもよくわかんなくて、それってなんか、この API を使って、でやれば別に OK ですよっていうのをちゃんと公開して、で各事業者がそれの中で競争原理の中で良いものを作って、でなんか良いものが使われるっていう風になればいいだけの話なのに、なんでそんな Windows のローカルにこのソフトインストールしなきゃ動きませんっていうのをやってるのかって僕は本当に謎で、だからこういうのを経験するとなんか企業促進とか言っても、いやなんかそのなんですか、スタートアップとかも最初その一人とか二人で始めて、そんな税理士に頼むお金もありませんみたいな人の事業に割く時間がこう雑務に取られるみたいなのって何の意味もないなと思って、ちょっとなんか、なんとかする気あるのかなみたいなことはすごく思いましたっていう。まあ、一応、なんか、はい、そういう、なんか国の方のために言っとくと、なんかね、少しずつ良くなってる気はします。なんか、
はい、
多少はマシになってる部分もあるんですけど、まあ、とはいえ、うん、なんだかなっていうのは結構感じました。っていうのが、
そうっすよね。
はい。どっちかっていうと、だから、仕事そのものは別に変わってないんだけど、付随するいろんなことが、個人事業主から法人になった結果、マジめんどくさくなったっていうのが、
まあ、作業が増えただけみたいな感じですよね。一つ言うと。
はい。感想ですね。あ、で、かつ、あれか、最後に言っとくと、法人住民税というものがあり、あれ赤字でも払わなきゃいけないんですよね。
ああ、そうですね。
その利益が、はい、はい。例えば、利益が1年間で、うん、なんだろうな。じゃあ30万とか出たら、30万の日本だと 40% とかかな。まあだから、はい、まあ12万円は法人税払いましょうみたいな。まあそれは誰でもまあそうですよね。でいいんですけど、はい、法人住民税というのがあり、それは赤字会社でも払わなきゃいけないんですけど、で、あれ資本金とかで確か決まるのかな思うんですけど。まあ、
なんか、いわゆる外形標準課税みたいなやつですよね。
ああ、そうですよね。でもこれも、その私みたいな、そんな売上が何百万しかない、零細オブ零細企業でも年間7万円とか東京都だと払うんですよ。
はい。
それ7万って何ってすごい思って、個人事業主だとさすがにこんなのはないじゃないですか。
ないですね。
だから、いやー、これ本当になんか、零細企業からこれ7万取るんか、みたいなのは毎年思ってましたっていう。
ああ、はい、でもちょっとあれです、今の話で言うと、でも世の中的に国としてはインボイスみたいな感じに、なってるじゃないですか、インボイス制度みたいな。
ああ、そうっすね。はいはい。
ってなると、フリーランスがフリーになるみたいな話が結構ありましたし、企業としてもあんまり、
あ、そうっすよね、
取引したくないみたいな話になったんで、国としては、うん、まあちょっといろんな多分思惑はあるんですけど、
うん、
まあちょっと、法人の方がもろもろ有利だけど、法人になったら不利のことの方が多いみたいな感じはありますよね。
いや、ほんとなんか面倒だらけだなっていう。ので、いやー、なんかねっていうのを、はい、すごく思ったというのが、はい、私が法人を作っていろいろ感じたことでしたっていうので、はい、一旦ちょっと前半はこの辺で終わろうかなと思います。はい、は
い、
ではここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。